はい。ということで。
はい。
はい。
ねえねえ、私が今喋ってんのに初めて、もう、すごい、ふやってすぎるからさ。
いや、なんかほら、いや、もうなんかこの気持ちを、このまま突入した方がいいかなと思って。
今私がさ、真面目に、もう一回どういう内容か本文確認しようと思って、スクロールしようとしたらもう取られてるからね。
大丈夫。
これですよ、ビジパだとこういうことになる。
ビ
ジネスじゃない。早く帰りたくてしょうがないから。もうビジネスじゃない部分はバッサリやられてるからね。本当に
ビジネスのやつは逆に気を使うでしょ。
またそっか。ビジネスパートナービ
ジネスパートナーを逆に、内組さんはよろしいですか？
あ、
ってやってから、うん、ということで。
そう、回し始める。
回し始めたら急になんかフラッグになる。
そう、そういうやつか。
今のは無礼です。
あ、でも私、
うん、
めちゃめちゃ脱線するけど、昔、はい、お笑い芸人さんの、うん、ライブに行って拍手をするっていう、
はいはい、
バイトをやってたんですけど。
待って、初めて聞くバイトやね
んけど。いろんなバイトやつで、その時に、
うん、
はい、はい、じゃあ、で、後半はこちらでとか言って言った瞬間に、お互いそっぽ向いて、本当に背中向き合って、もうガッて一人は楽屋の方に帰ってってみたいなことがあったから。
いや、ね、なんか結構そのね、そういうのってね。
でもさ、やっぱさ、その観客のね、バイトとはいえさ、バイトじゃなくて本当に観客で見に来てるお客さんも多分いるからさ、人数増やすためにバイトも入れてるだろ
う
けど、
うんうん、
それはそこでやっちゃダメな態度じゃない？
せめてその舞台の袖に履けた瞬間からやってほしいよね。
そう。なんでやっぱりね、舞台に立つときはね、
うん、
歓喜は待ってね、小指をね、切り落とすぐらいのね、そのぐらいの演技をね、見せていきたいですよねっていう感じで、ガッと本編に、アフタートークに話を戻すんですけど。
イェーイ！ということで、
はい。
お尻のアフタートーク。
お尻の回じゃなかったよ。
でもほら、菊の園みたいな感じ。
ね、ちょっと、まあ、そのままやんっていう。平賀源内、エレキテルの人ですよ。
そうですよ。平賀、なんかね、今日、なんか文化人の名前が出ては、うん、なんかみんなの記憶を塗り替えてしまって、
うん、
これなんか絶対テストとかでさ、なんかまだ使うような人がいたらさ、うん、なんか印象変わっちゃって申し訳ないことになっちゃった。
平賀源内って確かさ、学校で習った気がするんだよね。
習うと思う。
ね。
うん。平賀源内といえばってなったら菊の園って書いて
る。あ、でもなんかそう、滑稽本みたいなのを書いたっていうのは、
うん、まあね、確かにね。
なんかちょっと言いづらそうに書いてあったよね。
うん、そう。
教科書に。
でもほら、滑稽本とかってほら、まあそれこそ、井原西鶴とかだって、
うん、
なんかちょっとほら、なんかね、あんまりほら、その内容について触れちゃうとさ、
うん、
なんかとんでもねえ感じになっちゃうからあんま言いにくいけど、
うん、
ね、ちょっとこう、まあ、やじきただって言ってみたらね。
あ、やじきたについて触れてないんだよね。
あ、確かに。
だってあれこそがさ、
ちょっとね、
そう、
いや、
あれでも別にやる、
まあ、確かにね、やじきた言ってでもなんか元彼同士ぐらいの
テンション感。やじきたインディープについて、
あ、それはやりたいですね。
知り上がり、私、また知り？え、はっ。アナグラム、ここに何か、多いなる。え、
なんでそこで伏線回収しちゃうんですか。うちも今、しかも今、シリってハモったしね。
シリっていう。
シリ。
あ、そういうこと。いや、次の、だから、
ここに繋がってたんですか？
イベントは、シリについて。
え、嘘でしょ。ここでこんなやっちゃったのに。
そう、
こんなやっちゃった。まだあるんや、シリみたいな。
やじきたインディープとかも取り上げてやってきたよね。
確かに。そう、ね、知り上がりことぶきさんという漫画家の、やじきたインディープっていうね、漫画。うん、あれでも、なんか、かなり奥が深いですよね。
奥が深い。あれは本当に死生観。
そう。あれめっちゃいい。
そう。
山犬のね、死んでた。
あ
れなんか、
そう。
いや、なんか、滑稽なんですけど、うん、なんていうのかな、なんか、本質がある。死生観の。
うん。あるある。
うん。
なんだっけ、人、だから作者の人が、
うんうん、
ね、結構そういうところに触れてるんだよね、
うん、すごく触れてる。うん、ほんまにそうやと思う。なんかすごい長い作品って、
うん、
こう、どこにこう、フォーカスするかってすごい難しいと思うんですけど、うん、ね、でも、やじきたもそもそもそういった、まあ、男色っていう、その、当たり前にそれがみんなの、こう、認識として前提にあるっていうところでのやじさん北さんですよね。
だからその真夜中のやじさん北さん。
そう。
真夜中じゃないやじさん北さんについても触れればよかったよね。
うん、言われてみればね。
ね。
そう言われ、東海道中膝栗毛についてはね。
元、だからそのね、影間、
うん、
だったの、影間かな、
うんうん、そう。うん。
と、その、買いに来てた人っていう立場だった二人が、
うん、
だから、ね、気があって一緒に旅に出る。うん、年季が明けたからかな。
あ、そうそう、確かそんな話ですよね。
旅に出る
っていう。二人旅に出るっていう。もともとはまあそういう関係があったっていう過去がある二人っていうのはね。
芭蕉さんと空は。
いや、そこもめっちゃ思いますよね。賞味な話。
賞味な話。あれはでも、うん、多分絶対、さ、その、そういう感じを知っててイメージしてるでしょ。
そう、そう、めっちゃそう、うん。めっちゃそうやし、なんか、その、いやみんな思いませんなんていうか。
そうで、何の作品だっけあの、ジャンプなんだよね、しかもね。
ギャグマンガ。ギャグマンガ日和。
あれ、しかも、アニメになってるしね。
うん、そうそう。
アニメ化ですよ。
ね、いいんかなと思うけど、うん、まあ、そうじゃなくってもね、うん、なぜ、なんで場所は空っていう人と旅をしてるのかなっていうね。あとなんか、突然お腹痛くなって離脱するみたいなもんね。
そうそうそう。
何それみたいな。
それみたいな。
そう、あの、でもそれは、その当たり前、文化として、みんなの中で当たり前やから、別に触れる必要がない、説明する必要がないから、そんな話は、中には載ってないっていうのは、めっちゃありますよね。
うん。で、やっとさ、その、あの、三輪さんが言ってたんだけど、うん、なんか、すごい薩摩で、昔、うん、こう、なんて、さんさんと日が輝く中で、当然のように、あの、性別とか関係なく当然のように男同士も普通に愛し合ってるのが、うん、私の感覚では普通だったから、東京に来てみて、うん、なんか、ここみんな地に潜って、秘密クラブみたいな、悪いことをしてるような感じで、同性愛が扱われるっていうのが、なんていうの、本当に住みづらい、みたいな感じがすごいしたみたいなことを言ってるんだけど、うん、そのくらいだから、薩摩では、うん、まあ、普通のことだったんだろうな、みたいなの、うんと、うん、やっぱりあのぐらいの年齢だと、さっき白虎隊事件とかもうちょっと記憶に残ってる感じなん
で、
うんうん、
これってでもめっちゃ影響してるなと思いました
。だから多分それが直で影響してて、うん、ホモゲイオカマっていうののイメージがめちゃめちゃ悪かった時代の、うんうん、宮さんとかは直撃した被害者なんだろうなって、うんうん。
だってさ、おじいちゃんおばあちゃんとかさ、お父さんお母さんが、うん、そんな奴らはマジでクソみたいなことを言ってたら、うん、印象絶対悪くなるもん。
悪くなる。
あんな奴らとね、なんかとか、なんか、そんなのって悪いとか、うん、あいつらはろくでもない奴やっていう、その本当に体験した人たちが、持ってる歴史をそこで共有されて、うん、そのある意味その枠の中にはめ込んでいくと、うん、もうそれから絶対そうなんやっていうのができるわけですしね。う
んなんか、それを考えると、うん、やっぱ、三輪さんが、うん、とかが、うん、こう、あの、刈谷崎さんとかもそうだけど、うんうん、いろんないいイメージをその後に、うん、まあ、やってって、で、今って、え、別に、同性愛者だけどとか、別に、うん、え、ゲイだけどとか、うん、全然、そんなに、まあ、言いづらくない雰囲気に徐々になってきてると思うんですよ。うん、特に2010年以降ぐらい、うんうんうん、まあ、ねえ、
そう、なんか、やっぱ、うちらも、その、なんつうの、あの、現代の人別にいい、その、イメージしてないだけで、その、前提にある、うん、その、そう、それが、こう、日常の、こう、常識だと考えているところの根底にあるものってあるじゃないですか。うん、やっぱりその、白虎隊とか、特にね、その、東京がっていうのは、あるとして、したら、うんまあ、そう、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんで、その下に行って、下に行ってっていうのは、もちろん、全然続いてるじゃないですか。うん、その、なんか、地盤があるっていうところ。うんが、やっぱ影響してきて、今そういう意味では、なんかその元にある基礎っていうのはあんまりない気はしますよね。
ただすごく、前その、なんか普通に気にしないと思うけどみたいな話をしたら、いや、それは私たちの運動があったからだよっていうふうに、あの、活動家の人に言われたことはあるけど、ああ、なるほどなと思って、まあまあそういう面もあるんじゃないっていう。だから活動してるっていうことを知らなくても、うん、意識すらしてない人っていうのも多分増えてると思う。うんうんうん、
まあ最終的にはそういうところにね、うん、こう、まあ訴求していくでしょうからね、うん、そういう影響っていうかがね。じゃあまあそこにいなくても、みんなが、あ、そういうもんなんじゃないって思ってるっていうぐらい広がってるってこともあるかもしれませんしね。
あとは、まあ悪い意味では、うん、他人にそこまで興味がみんななくなったっていうのもあるかも。やっぱ、SNS の普及とか、うん、まあいろんな、そういった媒体っていうのが、人の噂以外にもたくさんあるので。
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうですね。確かに確かに。
なんか今回の北のラジオってすごい文化的な話でしたね。
社会みたいなこと言
って言って、社会みたいな。
こいつら、こいつら、
しかもアフタートーク。
お尻のあたりとか。急にどうした
情緒不安定だよね。この人たち
多分。怖すぎる
でしょ。怖すぎるよね。
そう、でもなんかほら、インターネットとかみたいな、オタクみたいなやつも、ある意味そうじゃないですか。
うん、あ、そうね。今、そう、褒め言葉になってる、ね。
そうそう。あとなんかその、一つのコンテンツしかしないってことも逆にないから、うん、その、こういう人しかいい品っていうのって、どんどんなんかそうじゃない人が、こう、参入してくると、うん、なんか多様化してイメージが一律じゃなくなってくるじゃないですか。うん、それでなんか分散しやすいのもありますよね。うん、それはなんか、ある意味すごい大事なことかもしれないですね。うん、で、他人のことをね、ある意味こう、自分のことを、で、個別化していくことによって、うん、まあもちろん何にでもデメリット、メリットはありますし、うん、もちろん全てのことにいいことしか、いい影響しかないものっていうのは絶対ないし、うん、でも悪い影響しかないっていうものもないじゃないですか。うん、それはすごくそうね、どっち、何でもそうですけど、その、それは本当に表裏っていうかね、うん、であって、ね、誰かの不幸せが誰かの幸せでしょうし。
そうだね。うん、あ、名言出ました、名言。
お、そう、でもまあそういうもんじゃないですか。うん、何でもそうじゃないですか。うん ね、あのね、軍需とかだってそうじゃないですか。まあ戦争は良くないって言うにも。
男色男色。まあ、ちょっと、あ、またあれですね。他のアフタートークで使いましょう。
違う歴史のね。
違う歴史のやつね。
そうそうそう。そう、なんかそう、なんか何でもそういういろんな側面があるっていうのはね、うん、なんか大事ですけど、なんかこの男色の切り口で、うん、なんかこう、まあ、パッと見ね、なんかこう、笑いみたいな感じですけど、うん、なんか結構気づかされるものが多いなと思う。
そう、なんでこうやってね、男色の切り口でやってるのに、うん、他の話に、まあ、うちらのようにね、意識がいくっていうのは、それだけやっぱいろんな、
うん、
多様性っていうのがあるからだろうし、
うんうんうん、そう、あとすごいいろんなとこに影響を与えてるなっていうのをすごい感じましたね。うん、あと本当にね、お寺の文化っていうのはものすごくこうね、なんか、
そうね。
感じた。なんか、めっちゃ感じました、うん。確かになって思いますね。
あのね、そういったね、
うん、
ことを考えながら、忍ばずの池のあたりをみんな上の。
そこなんや。
あ、そうか。上らはあの辺ラブホテルいっぱいあるからね。
ああ、そうですね。うん、確かに確かに。まあでもニーズがあるところにね、できるわけですから。そ
う
そ
う
そ
う。歩いてみたらいいんじゃないでしょうか。
うん。うん、あの、かつてのね、大きなね、寺のね、あれなどを考えたりで。
考えた
り。あとなんか文豪のね、何かを考えたりね。赤とんぼを口ずさんだりね。
そう。
ね。いや、でも本当、なんかあの、こう、突き抜けていろんな話をね、なんかすごい勢いで、スピード感で走り抜けてきましたけど。
男色？
うん。
うん。
なんか寄り道したいとこいっぱいあったけど、うちらが我慢して偉いなっていう感じ。
そう、うちは我慢して
る。だいぶね、話し出したらキリがないっていうね。ちょっといろんなね。
なんか、でも、人来ないと思うけど、あれじゃない？そういうのは男色だけの、あの、一晩語る会とかやったらいいんじゃない？
地獄の会。
地獄の。で、多分来ないけどね。
誰が聞き
たわかんない。だって BL でもないんでしょ。ニーズないから多分それ。
そうなんですよね。うん、まあでも皆さんは不幸なことになぜかこの一部分だけになぜか妙に詳しくなってしまって、歌舞伎って言われたら、今までのこの歌舞伎の歴史がね、あ、そういうって。
いろいろね。
そう。まあでも大体そうなんですよね。
どんなものもね。そう。だって最初はさ、
うん、
なんていうの、やっぱり娯楽っていうか、
うん、
性的に興奮するとか面白いとか、
うんうん、
みんなだって真面目だから見たいわけじゃないんだもん。
いや、それ本当そうなんですよね、うん。そこからですからね、やっぱりね。
そこからだから。
うんうん。今はね、なんとなくその、それが、こう、格調高いもののように扱われているものもたくさんありますし、うん、まあ、それも、もちろん素晴らしいことなんですよ、うん。なんですけど、いろんな歴史を紐解くてね、そこらいうところがあっての今っていうね。
そうそうそう。
のがわかるのはね、なんかより楽しむコツというかかもしれないですね。う
ん、だからね、あれを、なんだっけ、二青年図。
ああ、二青年図ね。
を、うん、読みましょう、みんな。
え、でも感想がちくめさんのところに送られてきますけど。
あ、絶対、あの、本当にガチでこれ押すな押すなじゃないから、作者の人とかには絶対、やめてくださいね。
ちくめさんに送る分にはいいですよね。
そう、全然私に送って私が、こう、何のハッシュタグもつけないで、な、あの、意図的な検索余計をして、お便りを読み上げるっていう。
メールで
、
読書感想文
として。そうそうそう、送ってくれっていうのは全然あり
だ。未成年図を読んで。
読んで。
タイトルで。
そう、タイトルで。
未成年図を読んで。
そう。あの、ポッドキャストでは発表しますけど。
そうそう。読書感想文を読むっていう回をやるみたいな。
回をね。
めちゃくちゃいいじゃないですか。未成年図の読書感想文を皆さんで読んで、堪能する。
堪能する。
いや、うちらもね、気になりますから読みたいですよね。
読みたいですね。
うん、おじいちゃんの思い出としてのね。2000年ず。
100足りてるこれ。
だいぶ13分ぐらいじゃないですか。
絶対短い。広げよっか。
そうですね、
うん。
で、あと、いや、なんかいっぱい触れたいテーマはありましたけど、なんか、なんか広げるにはなんかあの、なんか底が深すぎるやつもいっぱいあるじゃないですか。
闇が深すぎる？
うん、闇っていうか、なんていうか、そのなんか深淵が、深淵が深すぎるっていうか。
そうですよ。あの、まあ、男色に、
うん。
話戻しますけど、
はい、
ギュギュッと。
はい。
これ結構なとこから切るからね、バッサリ。あ、でも切ったらまた分数なくなるんだよな。
めっちゃ悩むやん。
そう。あの、あれですよね、やっぱその戦国時代の気風とかって、
うん、
やっぱ荒々しいじゃないですか。
だいぶ荒々しかったですよね。
うん、そっからシステマティックに、こう文化として、
うん、
あとはな商売としての
、うん、
遊郭としての男色っていうのが出来上がっていくっていうのは、
うん、
まあ何でも商売にする。
うん、
ね、日本人らしいというか、
うん。うん。確かに。なんかそのシステムとして取り囲むっていうところがね、
うん、
その個人契約みたいな感じで、それこそその練習生と金剛さんみたいな感じになってたみたいな、うん、その、そういう関係性が生まれやすいような、その価値観とか、のところを、うん、あ、これってむしろ、これをこう切り離して商売にしたらいいんじゃねってなって、うん、このね、それこそ最終的にこう影間茶屋みたいな形に、こう、形作るみたいなね。その辺の創意工夫がやっぱり ジャパンな感じ、
ね、ジャパンな感じ、
うん、ジャパンな感じがしましたね。
あとはやっぱその衣装に関しても、
あ
ね、紫帽子とかに模様を見出してしまう、
うん、
いや何でも模様を見出してしまうジャパン精神、
うん、そう、なんかやっぱその最初の歌舞伎のやっぱりそのなんていうの、こう裾からの足が見えちゃうみたいな、女の人のね、うん、みたいな感じでうわーみたいな、うひょーってなってたところで、次男の人にしたらふんどしたまらんみたいな感じになっちゃうわけで、ね、なんか結局そういう話ですよね、
う
ん、
そういう話だね。
で今度はいやあかんあかんこんなんじゃダメやって言って、曲げも吸い落とさして、うん、ほらどうだもうね全然違うだろうこうねどやってやったら、あこの隠されてるこの紫頭巾がたまらんっていう、うん、人間の業ですよ。
あとはその抜け道を探す人というのは、
うんうんうん、そうですね、いろんな意味でね。
あとあれはな、だから私その金剛と、
はいはい、
あのあれがモデルなんですよ。私が描いた漫画あるじゃないですか。
あ、すでにやはり作られていましたか。
そうそうそう、うん、あの金剛と飛び子の、
はい、
あれが、メイドのなんだっけ、飛脚だっけ、
メイドの飛脚、
うん、というやつがあるんですけど、私の描いてる BL 漫画があるんですけど、
はい、
それのイメージが金剛と飛び子みたいな、あの結局耐性できなかった役者、
あーなるほど、
そうと、マネージャーみたいな、
うんうんうんうん、
そこに従ってる、
うん、それ時代物なんですか。
時代物、
お時代物でね、すで、うん、にお書きになっているという、
すでに書いてで配信もされてます。
え、じゃあ読めるやん、
うん、
じゃあリンク貼ってください。
リンク貼りも、これでも
これこのなんか男色の歴史にそれぐらい、
それが貼れるのかなっていうどうなのかなっていう、
まさかの、
まさかの。
いや、ほら、でもこれで、え、金剛をかける、はい、金剛をかける飛び込もの読みたいってみんながなったら、
立花栄華で検索してくれたら、大した作品数ないから、大した作品数ないんで。
なるほどね。BL 漫画家の、あの、立花栄華さん作品をね、
そう。
なるほどね。見つけてみれば、そこに行けると。
そう。
え、それでももうすでに、だから皆さんが読みたいってなったら、ございます。
ございます。
メイドの飛脚、落とされた純愛。
そう。で、名前しかも変えて、
うんうん、
私に割と、
うん、
あの、配信料がアップして入るように名前変えて、
え、めっちゃいいやん。
そうなんですよ。ちょっとね、パーセンテージが変わって、
うんうん、
入るようになったんで、今まではなんか割とタダに近い値段で配信されてたんですけど、
うんうん、
うん。
時は幕末。ただ一人、明けを従者に選び、愛する弟の元から姿を消した、吉也、明けを、俺の棺になってくれないか。明夫と愛し合いながらも、お前のすべてを描きたい、と誘う絵師。絵かね？
絵金。
絵金か。
絵金。絵金も使ってる
から、ね。あ、絵金ね？
そう。
絵金の求めに抗いきれず、激しく抱かれてしまう。狂気の果てに、美しい舞を見せた吉也が、最後に明夫に手渡したものとは。
あれですよ、角砂糖ね。
やっぱりそれやん。
それそれ。
これやん。
角砂糖のやつですよ。
あのね、皆さんこれ読んだ方がいいですよ。これね、あの、ちくじめさんのね、すべてがね、垣間見れますよ。
そう、ギュッと詰まってる。
ちょ、今買いますわ、もう。
代表作と言ったらそれですか。
いや、これですね、うん。これやばいね、もう。これ読んだ方がいいですよ。
なんですよ。多分その、
はい。
3巻くらいなってんのかな？
はい。2巻になってた。
2巻になってるの
かな？はい。
うん、これでなんか、ギュッと。
そうですね。うん、メイドの飛脚を落とされた純愛2も、そう。ありますからね。
それで完結ですね。
ああ、なるほど、なるほど。
あの、姿勢に恋してっていう BL 漫画があって、うん、はいはい、それの、出てきたキャラクターの後日談みたいな話なんですけど、うん
う
ん、
ああ、
うん。でも、それを読まないでもこれだけで。
うん、だってもう、2位ももうあれやもん、もうね。
うん、
沢村の、
そうそうそう。
あれの、
ね。
2位はもう、時は明治。
そうです
ね。あ、これはもう、これもみんなマジで見た方がいいですね。
みんなマジで。
うん、見た方がいいですね。立花栄華、立花漢字栄華カタカナでね、でもうすぐ行けますからね。
結局話すことなくなったら宣伝っていう。
いやいや、これはいいじゃないですか。いやでもこれでみんなあのもっと理解深まりますからね。
うん、みんな私という人間が、
そうそうそうそう、
よくわかるようになるんじゃん。
いや本当にそうですよ。うん、ほんまに。
そう。あ、でもその BL なんだけど、
うん、
まあ展開で言ったらハーレクイーン展開というか、
はいはい、
なので、
はいはいはい、
多分私は元々の気質で言ったら、
うんうん、
まあレディースコミックというか、
はいはいはい、
あのやっぱそっちの方、
うんうんうん、
一般とレディースコミックみたいな感じなんで、感性としてはやっぱりちょっと BL ではないのかなっていうのはあって、
うん、
まあだからクソ売れなかったんだけど、
そっちのカルチャーとちょっと違う感じ
だ
ったの。違う
か、だから一般紙と、あと、あの、ビール組では見たんだけど。
はいはい。うん、そうか、だからちくみさんのビールってなんか他のビールとちょっと違う雰囲気なんか
も。そう、な、あの、ニッチ
な。ニッチな感じかも。
うんうん。
そうね。
そう。
まあ、駅もね、またあの、幕末の浮世絵師ですよね。
そう。で、駅も取り上げてるからね。
そう、広瀬金蔵。広瀬金蔵ですからね。そうやん。
あきえは飼ってる猫の名前だから。
うちも思ったけど。で、沢村忠介でしょ。
沢村忠介、そう。
これ読むだけで持ち食いそのすべてが。
ギュッとね。
もうすごいですね。集約されてますね、ここにね。
そうなんです。
見るべき見るべき。
まあだから書きたいものは、割と書いたのかな。うん、なので、まだ何個かあったりはするんだけど、
うんうん、
まあ書きたいものはもう書いたし、
うん、
まあ、もうすぐ死ぬけどいいかなと思って。
時世の、突然の時世の。突然の。
そう。
いや、まだまだ、ちくみさん、だってほら、イベントがありますから。
ああ、そうなんですよ。だから、12月終わんないと。
そうですよ。
うん。ダメですね。
イベントもあるし、また、祈願ラジオでも、何かを企んでますからね。
そうですね。
やらないとね。
うん。
本当に死ぬ前にやらないといけないですからね。
やらないかって言わなきゃダメなんですよ、ここでは。この回では、その。
確かに。
それが何なのかあんま知らないんだけどね。でも、そういうやつなんでしょ。
うんうんうん。なんか、あのね、なんか、長いジップが、ついた服みたいなの分かる。
ちょっと待って。長い時期。
やらないか
みたいな。やらないかみたいな。
あ、そういうやつですよ。
うん、
結局お尻の話、ね。
お尻の話、そうそう。なんで、
うん、
だあの途中で宣伝が入って間違えてしまったんだね。
ああ、いや、場所がね。
場所がね。
確かに確かに。
まあ、あれはあと怖いよね。白虎隊事件。
白虎隊怖い。
ね。
しかも近代っていうのがまた怖くないですか。
しかも本当のね、白虎隊の方は、ちょっと私が、先祖と関連があるっていう
ね。うん、ちょっとね、ゆかりあるところの、まさかのね。
まさかのね。
まさかの城、袴の方の白虎隊っていうね。
そう、あっちじゃないですよ。私が関係あるの。あっちの方の白虎隊じゃないですよ。
いや、その、ちくみさんが言ってるのは本当のね、虎の方ね、
あの、悲劇のやつね。
悲劇の方ね。うんうん。
なんですね。
これでもなんかすごく、なんか結構近代に起こってることって現代の影響が大きいじゃないですか。
ね
え。しかもなんかその、そういう嫌な記憶ってみんなやっぱりその、あえて口に出さないんで、なんかすごく本当に影響が大きそうやなって思いました。
なんかやっぱり、ね、白虎隊のせいで、山田耕作先生も、帰宅の時には注意するっていう。
いや、危なかったですよね。それこそね、なんかいろいろね、変わってたかもしれないですね。
え、何？
いや、なんか歴史にもしもがないけど、なんかその東京はそういうね、治安というか、そういう治安やったわけじゃないですか。
うん、
一時ね。そこまで影響を及ぼすって相当じゃないですか。
なんだろうね、薩摩の琵琶サークルなんだけど、東京はやっぱり人がいっぱいいるからターゲットを探しやすかったのかな。
とかね、なんか、なんかそういうほら、でも活動するためにはある程度のなんか財力なりで、なんかしらそうやって関係者で、そのね、まあ土地なりなんかね、のお金なりなんかそういう人がいたってことですよね、メンバーの中で人
ね、
うん、そういうことも考えちゃったりしますけど、
今メンバーって言うとなんかちょっとね、センシティブな感じするけどね。
あ、メンバーは確か
よ
くなかった
です。メンバーはちょっとよく
ない、構成員感謝なんですよ。
そうそう、構成員って
バンドは構成員って言わへんから。
バンドはなんだろうね、
バンドはやっぱだってほら愉快なメンバーを紹介するわけですから、みんなは。
そうそうそう、
ね、
そういう感じですか ね、
なんかもうやりきったから、なんかもう何話せばいいか分からへんくなりましたね。
大杉栄の話でもしときます。
いや、ここで
違う、柳原芳光の話。
ああ、はいはいはい。
すごいね、経歴に持ち主ですけど、やっぱり
そう
ね、好きな人には一途だったんですね。
そうですね、まあ一途やったのか、もの一途というかなんというか、まあまあね、その、でもまあ、確かに、あの、柳原って読むのかな？
柳原か。
うん、ね。まあでも、その、まあ自分、子供とかね、やっぱりそのいとことか、まあね、有名な人も多いですからね。
ね、
彼はね。
そしてまさかの、
はい。
岩田仁さん本人で締めっていう。
まさかの展開でしたね。
ね。
めちゃくちゃなんかこう、奇跡のまとまり方じゃないですか。
でもなんかさ、坊主の時の写真と、
うんうん、
あとちょっと髪の毛、
うん、
ちょっと前髪長めの時の写真と2枚と、ね、はいはい、出てきますよね、岩田仁さん。確かにちょっと長めの時は、
うんうんうん、
大長でなんかちょっと女性的な印象はあるかなっていう。
あの、確かに。
当時の昭和とか大正時代に受けそうな、やさ男系な感じはするなっていう、
うん。
あの、あれにもちょっと似てるよね。誰だっけ？
芥川じゃなくて？
あ、にもちょっと似てるし。
なんかね、そっち方向じゃないですか、うん、なんか顔のね、雰囲気。
あと、中原知恵にもちょっと似て
る。あー、わかる、ちょっとわかる、
うん。
確かに。
ね。
うん。さっぱり系というのか、なんていうか。
うん。
ね。
そんな感じでしょうか。
はい。
はい。
じゃあ、今回は大変勉強になりましたね。
はい。
はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。